からお送りするまいこ先生の毎日少しの日本語。皆さんこんにちは。ドイツ在住子ども日本語教師のまいこです。さあ今日はほっこり会いきたいと思います。ほっこり会は私の頭の中をあれやこれやと、もうその時思いついた言葉で話すだけの会なんですけれど、意外と皆さんほっこり会好きだと言ってくださる方が多くって、とてもありがたいなと思っています。さあ今日のほっこり会ですが、何をお話ししようと思っているかというと、私のメモ帳の使い方についてお話をしていきたいと思っています。メモ帳の使い方、まあ、書き出すことというのがすごく大事だよというお話にはなるんですが、皆さんは普段何か思いついた時とか、何か問題があった時とか、こう紙に書き出すとか、まあ、メモ帳に書く、アプリとかね、使ってメモ帳に書くっていうような、こうアウトプットってされているでしょうか。私は結構頭の中で自分の頭の中でいろいろあれこれ想像したりとか考えたりするのがすごく好きなんですね。で、ただまあそれをアウトプットが毎回できるわけではないんだけれど、頭の中で思いついたこととか感じたことっていうのをできるだけ何か文字で書き出したり、音声で書き出したりするように心がけています。特に私お風呂入っている時にね、割と多分自分がリラックスしているのもあると思うんですけれど、意外といろんなことがこう思い浮かぶんですね。例えば、今度のレッスンの時にこれやってみたら面白いかもみたいなことを、お風呂に入ってシャワー浴びてる時にそれがこうパッと思いついたりするんですよ。出てきたりとかね。あとは今度息子とこういう風な日本語タイムの教材を取り入れてみようとか、そういえばあの教材まだ使ってないからやってみようかなとか、いろんなこうアイデアが浮かんできたりとかがするんですよね。で、まあそれが往々にしてお風呂時間が多いんですけれど、なんでかわかんないけど、まあそういうこともあって、結構まあいろいろとまあ日々考えたり、しているので、思考したりしているので、思いつくことがまあたくさんありますと。で、そういう時に私がどうするかというと、それがこのメモをするということなんですね。で、このメモをする時に何がいいかっていうと、やっぱりこう人間ってパッと何か思いついた時っていうのは、その思いつきはするんだけれど、すぐもう1分以内ぐらいでパッと消えてしまうことって皆さんありませんか？なんかこういいアイデアとか、あこれしようとか、こう明日こんなことをやってみたらいいかもとか、なんかこう来週の週末はとか、いろいろまあパッと何か思いついたとしても、それがすぐに消えてしまった経験、多分皆さんも終わりだと思うんですね。で、こういうのって多分みんながみんなそうなんだろうけど、ただそれを思いついたその瞬間に実際に体を動かして、そのメモをペンを動かしてメモを取ったり、携帯に書き込んだりとかする人っていうのは多分 10% もいないんじゃないかなって私思ってるんですよ。なので、この 10% にも満たない人たちが、まあ、メモを取っているわけで、ただこういうふうにメモを取っていると、必ず次またそこのメモから次の行動につながっていくんですね。例えば私がさっき言ったように、あ次のレッスンでは、例えばこの手遊びまだやってないからちょっと面白そうだし取り入れてみようって思ったとするじゃないですか。で、それをまあお風呂のシャワー中にね、こう思いついて、私時々このシャワー止めて、そのまま携帯を、横にある携帯にメモを取ったりするんですけれど、そうそう、まあそれぐらいこう思いついたことってすぐ忘れやすいので、メモを取るようにしてるんですね。まあでもそれをただパッとこう一言だけでもね、例えばこの手遊びするぐらいで一言で書き込んでおいたら、またシャワーを出てその後ちょっと仕事したりするときとかにも、そのメモを見るだけで、あそっか、こんなアイデアがあったんだっていうことで、次のレッスンに今度生かすことができるんですね。そうすると次のレッスンがより面白くなったり、深みが出たり、親御さんとかお子さんにとっても楽しいものになったりしていく、ね、そうするとレッスンの今度質が上がっていく。質が上がると自分の教室にもいい影響があるし、どんどん日本語育児、日本語子育てがしやすくなる環境っていうのが世界中に広がっていく、ね、教室がどんどん広がっていくという意味で、ちょっとしたメモなんだけれど、そこからすごくこう深く広くつながっていくと私は考えてるんですよ。まあ大げさかもしれないけれど、でもそれぐらい私メモって大事なものだと思ってるんですね。なので、まあこのメモを取る習慣を身につける、 もう常に何か思いついたら書く、思いついたら書くっていうことを毎日毎日やっていると、すごくね、自分の生き方とか、まあ、生活自体がすごくね変わってきます。いい方向にね変わってきます。で、まあそういったことを今回お伝えしたくって、音声配信のほっこり会でね撮ってみました。はい、そうなんですよ。なのでこのメモっていうのはね、とってもおすすめですという話です。で、実際私だけじゃなくって、このメモ撮ってる人で多分たくさんいらっしゃるとは思うんですけれど、先日読んだプロゲーマーの方の本があったんですけれど、梅原大吾さんという方なんですけれど、皆さんご存知でしょうか。あれ、格闘系のゲームでストリートファイターって皆さんご存知ですか。あのストリートファイターのファイターズなのかな、ファイターなのかな、はい、ストリートファイターのゲームで、なんとなんとこの方世界一になった方なんですね。めちゃくちゃ世界でも有名な方で、うちの夫も知ってるんですけれど、ゲーム好きだから。そうそう。まあ、それぐらい結構、すごく有名な方で。でも、この方が書いた本が、まあ、とりあえず、まあ、ありまして、勝ち続ける意志力っていう話なんですけれど、題名なんですけど、ね、その中でもね、なんと、梅原さんもメモを取ってるという話が出てくるんですね。で、何かも、彼は何か問題があった時にメモを取るようにしているって。そうすると、その問題をそこからまた分析したり、自分なりに読み解いたりして、で、また次のゲームにね、次の試合に生かすことができるんだ、ということが話の中でも出てくるんですけれど、なんかそれを読んで、あ、やっぱりメモって書き出すことで、その人生が変わるなって、この先の道が変わっていくんだなっていうことをね、改めて感じたんですね。まあ、そんなわけでメモがおすすめですよという話なんですけれど、私は、メモ、ちなみに何でメモを取っているかというと、まあ、前もお話ししたことあるかと思うんですけれど、 iPhone の、メモアプリ、メモ機能、標準で搭載されているメモ機能、メモアプリがあるんですけれど、この iPhone のメモを使って私はいつも書き出しをしています。はい。で、まあ、よく使う方法としては、何か思いついた時ってね、こうパッと頭の中で思いつくけれど一瞬で消えてしまうので、消える前にそのメモアプリを使って音声入力を私結構するんですね。例えばそのさっき言ってたお風呂から、お風呂のシャワーを浴びてる時に思いついた時とかは、もうパッと体拭いてすぐ出て携帯持って、でそこで喋るんですよ、音声入力で。そうすると、まあ、いちいちこのピコピコフリック入力しながら携帯を触ることも必要ないし、ただ音声で喋ったらいいだけなので、そういう風にしてメモを取るようにしています。そう、音声入力ね、大好きなんですよ。すごく時短になる。はい。まあ、そんな方法でメモをしています。そしてその iPhone のメモアプリの中にも、私いくつかフォルダーを作っています。例えば、Instagram の何かこう投稿のアイデア出しにも結構使ったりしているんですね。なんか、あ、こういう投稿しようと思った時に、そのインスタのフォルダーがあるんですけれど、インスタフォルダーの中にメモで、例えば、なんだろう、海外で子育てする人におすすめの絵本5選みたいな、例えばね、まあ、そういうことが思いついたとするじゃないですか。そうするとメモアプリに、海外で子育てする人に役立つ本5選みたいなことを喋って、それをメモの一つとして置いておく。で、そのメモは別に、そのメモじゃない、そのアイデアはすぐに使わなくてもいいんですね。ただそこに置いておくだけなんです。で、ずっとそれを置いておいて、温めておいて、いつかそのメモが使えるタイミングが来たら、それを見て、あ、そうだ、こんなアイデアがあった、ということで出したりすることが結構あります。で、もちろんそのまま使わずに、もう削除してしまうようなメモもあります。インスタのアイデアとかでも、あ、やっぱりこれはダメだな、とか思ったりすると、やっぱそのまま削除して使わないということもあるんだけれど、でもやっぱ書くっていう体、その行動っていうのは絶対にプラスになってると思ってるので、まあ、いくら削除したとしてもね、なので必ずそういうふうにアウトプットをするようにしています。他にも、まあ、音声配信で話す内容だったり、あとは私よく使ってるのが、読量って言って本を、まあ、読んだ本を、貯めていくフォルダを作ってるんですね。で、例えばその本を読んだ時に何かこう感銘を受けた言葉とか、これだったら自分のビジネスに置き換えてできるなって思ったこととか、あと小説とかだったらこの一節がすごく好きだなとか、まあそういったものを書き込んでいくもの、その読量のフォルダーっていうのがあって、まあ、何月何日この本を読みました。で、今日まあ、 こんな言葉が好きだったっていうことで、ただ本当にコピペというか貼っていったりとか、あとはまあ自分で感想を吹き込んだりとかするんですけれど、まあ、そういう読料フォルダーがあったりとか、うん、まあ、そういうふうにいろいろと使い勝手がよくって、まあ、いろいろとフォルダーがね、バーっとあって私全部で、今ね、そのメモのアプリ開いて見てるんですけれど、全部でなんと1939件メモがあるらしいんですね。ちょっと自分でびっくりしたんですけど。そう、だから全部管理できてるかと言われると、もちろんね、忘れてるものもたくさんあるんです。ただやっぱここにあるっていう安心感とか、いつでも取り出せる、そしてこれ検索機能もついてるので、なので検索できるっていうのがすごくいいメリットだと思っているので、もうとりあえず思いついたことはポンポンポンポンメモに放り込んでいっています。うん、そう、すごくね、便利なんですよ、このアプリ。で、iPhone じゃない方も多分、今、いろんな、まあ、ノートアプリとかメモアプリってありますよね。なので、まあ、そういうのを、活用してみて、あと、やっぱ、フォルダを使う、フォルダを作っておくっていうことと、あと、ポイントとしては、検索ができるかどうかっていうのは、私、すごく大事だと思ってるので、なので、まあ、フォルダを作れるかどうか、そして検索ができるかどうかっていうところを、ポイントに探されるとすごくいいアプリに見つかる、アプリに出会えるんじゃないかなというふうに思っています。はい。まあ、あとはあれですね、日本に帰った時に買いたいものとかをちょこちょこ思いつくままに私メモったりするんですけれど、ね、iPhone のメモ機能って、何？買ったらこうチェックがつけれるんですよね。わかります？買いたいものってこうリストを作るじゃないですか。で、それをこう、買ったらそこにこうポチッと、なんだろう、押してこうクリアしていくことができるっていう機能もついてるので、すごく便利なんですよね。なので、まあ、日本に帰った時に買いたいものって山のようにあるじゃないですか。ただ、まあ、その山のようにあるものって、その日本に実際帰る時になった時には、結構私忘れてるんですよね。帰るまでに、ちょこちょこ、例えば帰るまでにあと2年あったら、その2年の間にいろんな時にそれが想起されるんだけど、でも、いざ帰る時になると忘れてるものって結構あるんですよ、私。それで、また日本に帰って、なんだったっけとか思いながら買い物して帰ってきたら、あー、あれ買うの忘れてたーっていうこと、皆さんありませんか？私これしょっちゅうあるんですけど、まあそういうことがあるので、なので、もう思いついた時に書くということをメモアプリにしています。まあそれでも忘れるんですけどね。はい。ね。まあそんな感じでいろいろとメモ機能を使ってメモを取っています。うん。まあとにかく何が言いたいかというと、ただもう書き出すということ、思いついた時に書き出さないともう人間は忘れてしまいますよということ、そしてやっぱり思いついて書き出すことで自分の人生がより豊かになっていくんですよということを今回の配信では皆さんにお伝えしたいなと思って放送を撮ってみました。皆さんもメモ機能使われているでしょうか？そして何かより良い使い方ありましたらぜひ教えてください。私は本当思いつくままにただ撮ってるだけなので、いや、こんな風に使ったらもっと効率的ですよとか、なんかこんなフォルダーあっても面白いですよとか、いろいろ皆さんのアイデアもお待ちしております。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。まえこ先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほなまたね。